質問項目7、災害ボランティアセンターの協定について。記者、災害ボランティアセンターのことですが、なぜ今この協定を結ばれたのか、このタイミングについてと、あと今までは災害ボランティアの受け入れ窓口は災害時は鳥取市に設置されていたのでしょうか。市長、このタイミングですが、地域防災計画についてボランティアセンターの設置を定めていますが、それがあまり明確でなかったこともあり、鳥取市社会福祉協議会の方で立ち上げていただくことや、ボランティアセンターを富安の高齢者福祉センターの中に設置すると明確にしたところです。特にボランティアの方は市内の方、県内の方もいらっしゃいますが、大規模災害が発生した場合には県外等からもボランティア活動でこちらにお越しいただく場合を想定しなければなりませんので、その窓口を明確にしておく、それから活動に必要な情報等も提供していくことや、活動に際してのボランティア保険の加入手続き等も必要ですので、そういったことがスムーズに行えるように改めてセンターを位置づけ設置しようとするものです。この窓口についてはボランティア活動の関係の担当課になりますが、統括的には危機管理課が災害時の対応等は市役所において本部業務を行っていて、このような窓口を明確にしておくことも必要ですので、今回鳥取市社会福祉協議会との協定締結によりセンターの設置を行うものです。8、シャンシャン祭りの中心市街地での開催について。記者、シャンシャン祭りについてお伺いします。改めて4年ぶりにこの中心市街地で行うことが決定したということで、なかなか久しぶりの開催という見方もあると思うのですが、改めて市長から期待の声というか、どういったことに期待しているかお伺いしてもよろしいでしょうか。市長、やはりこの数年間新型コロナウイルス感染症が大変な猛威を振るい、お祭りやいろいろなイベントが制約を受けてきました。この中心市街地の商店街の皆さんも閉塞感をお感じになっていると思いますし、何よりも市民の皆さんが祭りを従来のようにできないことや、見通しがなかなか持てない状況がありましたので、この祭りを復興再生することによって明るい街にしていきたいと、そのような思いが私自身にもあります。コロナ禍からの復興再生を象徴する祭りとなるようにしていきたいと考えています。無観客でも継続してやってきましたが、何よりも中心市街地で従来のように開催できることが目的目標でしたので、いよいよこの夏に中心市街地で開催できるということで大変嬉しく思っていますし、今回は59回で、いよいよ来年が60回ですので、この第60回の記念すべき節目の祭りが盛り上がるように機運の醸成も図っていきたいと考えています。記者、シャンシャン祭りに関連してもう一度改めて、5類移行も理由の一つだと思うのですが、通常開催の理由を改めて教えてください。市長、5類移行も大きな背景になると思います。どうしても感染のリスクがあると考えなければならない場合には、やはり一定の制約が必要だと思います。極端な場合は開催しない、中止という判断も求められる場合がありますし、また感染防止策をしっかり行うことによって限定的な開催という選択肢もあろうかと思いますが、総合的に勘案して、この新型コロナウイルス感染症も収束が少しずつ見通せる状況になってきたと思いますので、感染予防策をしっかり行うことによって有観客で従来のような開催が可能であると、振興会等でも検討した結果、そのような結論に至ったものです。9、鳥取地方裁判所の建て替えについて。記者、裁判所の建て替えについて、先般の議会の答弁で市民への周知もしくは意見集約のようなものを裁判所に要請していくという答弁がございました。いまだに地裁のホームページ等には何も出てないのですが、地裁側からの何か応答はありましたか。市長、 これについては建て替えの計画が出てきた時点でもいろいろな情報提供をいただいています。やはり景観形成地区といいますか、鳥取城跡に近い位置にあり、何よりも市民の皆さんのご理解ご協力も必要ですので、必要に応じて改めてまたそういったことも考えていただくことも必要ですし、また鳥取市からも情報提供等は可能だと思いますので、そういったことも考えて行っていきたいと思っています。高さ制限などいろいろなこともあると思います。その協力も必要ですので、改めてお伝えしていきたいと思います。記者、そのご答弁の後で裁判所側から、ではこのように対応しますというような応答はないですか。市長、特にそういうことは私も承知していませんが、十分でない点があればそのあたりはご理解いただいて協力いただくように要請はしたいと思います。10シャンシャン祭りの参加連について。記者、シャンシャン祭りですが、参加連の制限も特にない形ですか。市長、制限というのは例えばどういう制限でしょうか。連数などですか。記者、連数ですね。連数の制限はありますか。市長、今のところ従来より参加連の数が少ないのかなと思いますので、むしろ多くの皆さんに申し込みしていただき参加していただきたいと思っている状況です。11鳥取砂丘西側のホテル誘致について。記者、会見のたびに聞いていて恐縮ですが、鳥取砂丘西側のホテル誘致のことで、事業者側から今土地代金などの支払いが終わっている状況だと思うのですが、この造成や工事の期間などを考えますと、もうそろそろ何かしらの発表があるのかなと期待していますが、今の進捗はいかがでしょうか。市長、事業者の方に確認している内容によると、少しずつですが着実にこの事業は進められていこうとしているところですので、そう遠くない時期に鳥取市としても現在の状況はこうであるとお知らせさせていただきたいと考えています。土地の方も所有権の移転を済ませたということですし、それからこのリゾートホテルの関係の特定目的会社等の設立も具体的に進めておられますので、徐々にですがこのホテル事業は進んでいると考えています。12トスクの店舗継承について。記者、先般の JA A コープトスクの継承ですが、鳥取市内でいうと川原店が店舗継承の対象外になっているということで、これは契約上のことかと思うのですが、今後川原店の店舗の事業継承ですとか、あと移動販売の機能ですとか、市としてはどのように今お考えになっていますか。市長、まず何よりも地域の皆さんが買い物にお困りにならない状況にしていくことが第一に必要だと思います。それは移動販売等も含めて鳥取市としてできることをしていかなければならないと考えていますが、この間も JA さんにどういう状況か少しお尋ねしたところです。全体的にいろいろなご判断をされたその結果だと思っていますが、鳥取市としても先ほど申し上げたように、何よりも移動販売も含めた地域住民の皆様の買い物が困らないようにということが必要ですので、今後も状況を注視しながら必要な対応をしたいと考えています。 JA さん、トスクさんの方でもいろいろなご判断があってそのように決められたのではないかと思っています。記者、今後川原店を地域で継承していく、もしくは若狭町がおっしゃっているように公設民営で継承していく、もしくは移動販売の機能だけ佐治のトスクがなくなって、皆さん共助交通で持ち枷に出ていらっしゃいますが、どのように残していく方法があるのかというのは今市でご検討されていらっしゃることはありますか。市長、川原支店を残すか否かということでなく、やはりトータルで考えて地域の皆さんが買い物にお困りにならない状況にしていくということで、例えば若狭町さんの場合は他に店舗がないという、 それぞれの地域の個別事情がありますので、それぞれ鳥取市なりに、あるいは若狭町さんは若狭町さんとして、個別に地域の実情に応じて対応していくことになろうかと思っています。現在のところ、JA さん、トスクさんも川原支店については、この事業継承の中には入っていないということですが、今後どのように進めていかれるのかを、まず鳥取市としては注視していく必要があろうかと思います。それにより移動販売等も含めた対応など、できることは何かを考えていかなければならないと思います。以上で令和5年4月7日、市長定例記者会見、音声版を終わります。